張り付きマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ、今週はこの2人とお話し進めてまいります。スパローズ大和和孝さん、そして岡三証券オンラインプロダクト事業部シニアストラテジストの武部力也さんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、1ヶ月に一度の雇用統計の日ということで、今日は岡三証券デーとして前半後半に分けて岡三証券の精鋭ストラテジストにご登場いただきまし、ま、いただきまして、はい、マシマシ、
可愛かったですね。
マシマシでいきましょう。
はい、で日本株為替両面の情報盛りだくさんでお送りしてまいります。はいはい、よろしくお願いします。
チャットでコメント来てるんですけど、山本さんアイスペースガチ法って、
あ、はい、今日ね、
はい、あのニーサで持ってます。
ストップ安、今日、はい、ね、未明に
今日4時に見たんですよ、ちゃんと
起きて。
でロマン枠で買ってますんで、うまくいきますようにって思ってみたら、みんなね、始まる前のテンションと終わった時のテンションがもう悲しくなる感じで、
もうあれですね、
はい、
3度目の正直目指して頑張ってもらうしかない
ですね。数年後までね、もう、はい、もうほっとくしかないです。
3度でも4度でも、
ロマンで買ってるのに売っちゃったらもうロマンじゃなかったんだ、
そうですよ、本当
利益で買ってたんだってなるんで持ってきます。
ネバーギブアップ。
そうですね、はい、今日はそうだ、未明にそれがあって、はい、夜は雇用統計ということでイベントの多い一日ではありますけれども、うん、雇用統計に関しては後半武部力也さんにじっくりと解説していただきます。さて、この番組は YouTube でも同時配信しております。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信いたしますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。武部さんと全く打ち合わせしてないですけれども、はい、大丈夫ですか？
何言ってさ、いつもきっちりあんなにもう打ち合わせしてるじゃないですか。何を言ってるんですか。もう2時間前から私いつもラジオ日経さんの玄関で正座して
15分前に来てます。
表を上げいって言われるまで、表を上げって言われても
どんな世界
か、10センチぐらいパッと直接ね、八木さんの姿見たら無礼者って言われてしまうから、テレビだけであのいつも拝見してます
よね。いやもう、今日もじゃあよろしくお願いします ね、
もう
ね、
はい、もう本当本物の八木さんですよね。前回ね、偽物の八木さん説がね投資あったけど、好きな飲み物はって言ったら分かるでしょ。
もう着地点が見えなくなってきてますよね。
もう勝手に喋ります。はい、
はい、今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。まずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺ってまいります。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話がつながっています。山本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お疲れ様です。ご無沙汰です。
ご無沙汰しております。
私のこと
そうなんですよ。私ですね、はい、武部さんの移動した部署が未だに覚えられないと。
どこに行くか分からないですね。
はい、
に覚えて
る。名前長いですもんね。オンラインプロダクト事業部。
事業部、事業部ですよ。
実在するかどうかも分からない。
実在するかどうかが分からない。バーチャル武部。AI かもしれない説。はい、
今日はでも部署だけでも覚えて帰ってください、
はい、芸人みたいな、
芸人みたいな。
ということで、岡三証券提供の資料を見ながらですね、今週1週間振り返ってまいりたいんですが、日経平均株価、今週末の終値 37,741円61銭、週間では223円49銭の下落、 0.6% 程度のマイナスで終えています。トピックス、こちらは 2769.33、 1% 程度の週間での下落となりました。セクター別で見てみますと、倉庫運輸関連は 2.7% 高と上昇しているんですが、一方で海運、輸送用機器、ゴム製品、このあたりはきつい下げとなりました。今週1週間の動き、山本さんどうご覧になってますか？
はい、日経平均で見ますと、まあ、3万7000円台半ばでの、まあ、膠着ですよね。今日なんかは 日中の値幅165円ということで今年最低ですし、昨日一昨日もまあ200円ぐらいしか動いてないということで、寄った後はほとんど動かないといった状況で、ちょっと膠着感が強まっているといった感じです。まあ、基本的に4月の安値からのリバウンド、まあ、約1ヶ月5月中旬ぐらいまで続いたんですけれども、まあ、3万8000台到達で、まあ、一旦は終了と、この半月くらいはちょっともみ合いといいますかね、そんな動きが続いてるんじゃないかと思います。まあ、日本ちょっともたついてると思われがちですけれども、
はい、
まあ、アメリカの3指数見ても、まあ、しっかりなんですけど、もちろんどちらかというともみ合いですので、うん、日本だけが全然出遅れてるとか、まあ、もたついてるわけではありませんので、確かにちょっと上値、そうですね、3万8000台ボリューム残ですので、ここでの定着がちょっと今のところは難しいんですけれども、下の方もそんなに売るという感じでもありませんので、うん、まあ、ちょうど、25日移動平均線は3万7500円ぐらいを走ってるんですけれども、まあ、そのあたりが今週はちょっと意識されているという状況ですので、まあ、このあたりで、下がったとしましても、このあたりでちょっと買いが入って、もみ合うと、下げしぶるといった動きだと思いますので、そうですね、あまり方向感はちょっとまだすぐには出ないのかなといった感じだと思いますけれども、まあ、個別はそれなりに活況ですので、まあ、そんなに市場のムードが悪化しているといった状況でもないかと思いますね。はい、
では個別そのあたり確認していきたいと思うんですけれども、今週動きが目立った銘柄、どういうところを見ていきましょうか。
はい、全般的に見ますと、やはり防衛関連ですとか、あとは、ファンド絡みの動き、そして月初でしたので、5月の月次とか、まあ、そういったもので結構株価が大きく動いた銘柄多かったんじゃないかと思います。それと中古型株、まあ、東証スタンダード指数、こちらの史上最高値と言いましても区分見直した後の最高値なんですけれども、まあ、そちらを更新中ということですので、まあ、中古型あたりもかなり活況だったといった感じだと思います。で、今週そうですね、目立った動きに出たのがプライム市場の中で、コード番号6544の JES ホールディングスです。
6544 JES ホールディングス、こちら上昇率20位に顔を出していって、週間で 9% の上昇です。
こちら独立系のエレベーターのメンテナンスをする会社、まあ、エレベーターを作るのではなくてメンテナンスですね、保守とか保全をする会社なんですけれども、
シール貼ってありますよね、よく。
あ、そうですね、はい、独立系、ちょっと前まで唯一の上場企業だったんですけれども、今年4月に札幌にエレベーターコミュニケーションズという、まあ、同業が上場しまして、唯一の上場企業ではなくなったんですけど、規模はかなりこっちの方が全然大きいという会社です。で、今国内に稼働しているエレベーター、エスカレーターというのが大体約110万台あるんですけれども、この JES ホールディングスが契約しているのが11万台ということで、大体約 10% くらいのシェアを持っています。で、去年が1万3000台の契約、その前は1万台の契約ということで、毎年1万台ぐらいずつ契約数が増えているということで、大体失礼しました、大体エレベーターというのは東芝、三菱電機、日立、こういったエレベーターを作る会社の関連会社がメンテナンスをやってて、大体8割ぐらいでそういうところが、占めてますので、結構切り崩しの余地は大きいのかなという感じで見ております。で、株価の方も5月13日に決算発表して、非常に良かったと、市場予想を上回りましたし、会社の計画の上振りで着地しまして、今期の見通しも、まあ、市場予想並みで、非常にいいという感じで、決算発表後に、一旦買われてしばらく揉み合ってたんですけれども、うん、まあ、今週に入って再び動き出したということで、まあ、連日の上場来高値更新といった感じになっております。
6544ジャパンエレベーターサービスホールディングス、今週末3935円で終えています。今日高いところで3945円まで買われまして、今山本さんからありました上場来高値を更新する動きとなりました。
高層ビルが増えたら売り上げ上がるんですかね。
ね、どうなんですかね
見るとこ増えるから、
うん、確かにそうですよね。関税とかやっぱりあんまり関係ないっていうところも一つ魅力的な部分ではありそうですね。ではもう一銘柄お願いします。
はい、もう一つが、コード番号7453、良品計画です。
はい、7453良品計画、こちら、今週は週間で 11% を超える上昇となりました。上昇率13位に、ランキング入っていますね。今週末の終値6155円です。
こちらは月次が出ておりまして、3日に5月非常に好調だったということで、まあ、16ヶ月連続の増加ということで、うん、まあ、そちらが好感されたんですけれども、まあ、株価の方その前からずっと上がりっぱなしということで、
ちゃんと本当右肩上がりですね。すごいですね。
5月中旬から押し目らしい押し目なくずっと上がっていると、うん、た感じで、この5月中旬というのはちょうど日経平均がリバウンドをしてきてちょっと一服し始めた頃だったんですけれども、うん、逆にこの良品計画というのはそのタイミングから上昇傾向を強めたといった感じになっております。で、この良品計画なんですけれども、ちょっと結構低迷が長い時期があったということで、2018年に上場来高値1回つけてるんですけれども、それを脱会したのが今年に入ってからということで、そうですね、7年ぐらいはずっと低迷が長かったんですけれども、やはりその在庫管理とかそういったものがちょっとうまくいってなかったんですが、そういったものを克服しまして、売れるものを置くようになったということで、最近ですとちょっと私しばしさに行ってびっくりしたんですけど、化粧品の量が半端でないということで、ずらーっと並んでまして、なんとかやったり感じだったんですけれども、ちょっとあの辺りが結構売れてるみたいですので、そういったスキンケア商品ですかね、うん、はい、やはり無印良品ですとカレーですとか、雑貨ですとか、プラスチックのケースとか、そういうのを思い浮かべるんですけれども、この化粧品が結構、スペースを取っておいてあるということですので、うん、まあ、このあたりちょっと売れてるんじゃないかという感じで見ております。で、株価の方もこちらも上場来高値更新中ということで、非常に顕著な動きになっていますね、はい、
3月に安値3310円つけたんですけれども、まあ、今足元6165円ということなので、結構な勢いで上昇してますよね。
なんか名前的にも化粧品が良さそうな気もします。
良品計画、
体に良さそうな。
コンビニなんかね、あれね、置いてあるとこ、
ま
あ、
ローソンとかね、置いてあるとかね、はい、
ファミリーマートもありますかね。ローソンでは両方ありますね。
どっちがファミマ、
ファミマでも見たし、ローソンでも見たな。
ちょっと分かんなくなってきちゃったけど、
両方この図が緑だから引っ張られてるかも。
でもあれですよね、なんか優待制度を去年か一昨年か新設して、はいはい、結構その買い物の際に7%の割引が適用される優待カード申請、これ何回も使えるっていうことの、買い物のたびに使えるっていうことだったので、結構そういった意味でも人気になってる銘柄かとは思います。7453良品計画、今週末6155円で終えています。さて、来週以降の動きに関してはどんな見方されてますか。
はい、来週に関しましては、まあ特段目立ったイベントがないということで、アメリカの方で CPI ありますけれども、そうですね、まあ、今月に入ってちょっとアメリカの経済指標ちょっと弱いので、まあ、インフレが再加速するような、数字が出てしまいますとちょっと波乱含みなんですけれども、まあ、最近あまり CPI、以前に比べて関心度ちょっと低下しておりますので、まあ、そんなに大きな波乱はないかなという感じで見ているんですけれども、そうですね、ちょっと材料がないんですけれども、来週末から G7 始まり、 G7 サミット始まりますし、
はい、
再来週 FOMC とかありますので、まあ、イベントを翌週に控えて、まあ、引き続きあまり動かないといった動きになるんではないかという感じで見ております。まあ、日経平均もこの3万7000手前ぐらいでの揉み合いが続くのかなという感じで見ております。下値需給は非常に日本の場合はよろしいですので、まあ、外国人投資家9週連続買い越し中ということで、今年は、4月5月で 3.5 兆円も現物買っておりますので、結構そういった意味で需給はいいですし、自社株買いもかなりハイペースという感じですので、まあ、下値はそんなに心配しなくてはいいのかなという感じで見ておりますけれども、やっぱり日経平均指数的にはやっぱりちょっと上値はちょっとそうですね、3万8000を超えていくような感じでもありませんので、まあ、この辺りで、行ったり来たりしている間にやはり個別を中心に狙っていきたいという感じだと思いますね、はい、
その個別ですけれども、どういったところに注目されてますか。
はい、今週の動きで一番注目したのはやはり8136のサンリオということで、先週末にあの MSCI の指数採用の影響採用に採用されまして、それで商いが増えたんですけれども、今週月曜日は1位、火曜日は3位で、水木金と2位ということで、この数日三菱重工と売買代金トップ争いということで、すっかり主力株の仲間入りといった感じになっていますね。はい。まあ直近1年で5日移動平均で出来高比べましたら40倍ぐらいになっておりますので、
すごい、
かなり商いがかなり増えてきているということで、まあ、去年あたりから結構動いてきた銘柄ではあるんですけれども、まあ、今年に入って一気に爆発したといった感じだと思います。ただ株価の方なんですけれども、はい、2月に高値ということで、その後あまり実は動いていないと、まあ、横ばっている状況ということですので、まあ、そんなに過熱感もありませんので、まあ、いいおしめといいますかね、非常にエントリーしやすい水準であると思いますので、やはり、このあたりに非常に注目できるんではないかという感じで見ておりますね。はい、
では来週もやはりちょっと個別指数的にはちょっと重いけれども、まあ、個別での物色っていうのはそれなりに活況ではないかという形ですかね。
そうですね、こうやって商いができている産業ですとか、あとはやはり防衛三社ということで、まあ、このあたり昨日はさすがに休んだかなと思ったら今日も再び動き出しておりますので、やっぱり人気があるということですので、こういったやはり人気のある銘柄というのは、まあ、下げても商いは全然減らないといった状況ですので、まあ、こういった銘柄を中心にやっぱり、なかなかおしめ作ってはくれないんですけれども、まあ、こういった銘柄をやっぱり狙っていくというのがよろしいんじゃないかと思いますね。はい。
そして先ほど午後4時30分にニュース入ってきたのが39分ですね、宇佐美紅油が富士コープを1株2830円で TOB というニュースも入ってきています。7605富士コーポレーション、今週の終値2141円でした。 TOB 価格は2830円です。ここまで岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんの解説でした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この後は竹部力也さんにお話を伺います。ここでお知らせです。
岡三オンライン、株が塩漬けで新しい取引ができない、現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号、岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからは岡三証券オンラインプロダクト事業部シニアストラテジストの竹部力也さんにお話を伺います。先月は一時的に円安ドル高に触れる場面あったんですけれども、ここ最近1ドル143円あたりで動き落ち着いているような印象です。はい、ここから先の相場を動かすポイントに今夜の雇用統計がなるのかどうかも含めてですね、竹部さんにお話伺ってまいります。
まずは今夜の雇用統計は興味津々でございます。ちょっと後ほど申し上げたいと思ってます。はい、で、先ほど山本さんがですね、株式市場での方の、まあ、テーマがね、なかなかっていうところでおっしゃったんですけど、うん、為替市場は実はですね、今週もそして来週も実は結構テーマあるんですよ。うん、材料がですね、で、私なりんですよ、株式市場が今膠着になってるっていうのちょっと2つほど、
はい、
まあ、これがね、直接的なものではないよというようなね、為替のおじさんが何言ってんだとお叱り受けそうなんですが、株式を見ている為替の人間からするとね、2点ほど、一つはですね、いわゆる機関投資家さんを中心とした先物オプションのプレイヤー、 3万5千円のプットと4万円のコールの出来高が膨らんでるんですよ。3万5千円のプット、要は売る権利の売買、ないしはコール、買う権利の売買、売る人もいれば買う人もいるっていうところですから、それぞれ、まあ、両方になってるんだと思いますけど、今までは目線が下とかね、上とかっていうような目線になっていたはずなのに、両方見てるんですよ。だからそうなってくると、ロングストラドル、ないしはショートストラングルというちょっとオプション合成戦略、要は、ね、ルーレットくるくるくるっと回って、普通はね、赤だ黒だってどっちかっていうようなベットするんでしょうけども、両方にベットしてると、うん、多分出来高が1万枚前後ぐらいね、ポンと膨らんでると思いますので、まずはその機関投資家さん、まあね、個人投資家さんも取引なされると思いますけど、機関投資家さんもやっぱり迷ってらっしゃる、そうした中での今の現行の3万7千円水準なのかなと、これが機関投資家さんを中心とした、ちょっと気迷いのところで、2つ目なんですけども、これね、先に大前提として申し上げておきますけど、岡三証券グループ、まあ私も株式会社岡三証券グループに席を置いてますけども、岡三証券もそうですし、あそとその他、関連の証券会社全部そうなんですよね。今、証券会社、ないしは当社も含めて他の証券業界、証券会社、今実はですね、ログインの多要素認証の対応で大変なわけですよ。
なるほど。
で、それが6月に入って始まってるわけです。どこの会社さんも。
パスワードだけじゃなくって、うん、
いろんなね。
顔認証だったり、指紋認証だったり。
いろんなところですね。で、これね、セキュアな関係を、状況を作るのは、これね、我々の責務だと思ってます。まあ、私システムじゃないから、そんなことはあまり言えないけども。うん、で、さて、そうなってくると、取引するにあたってね、出花をくじかれたという個人投資家さんの話も聞いてしまったんですよ。なるほどと、週明けからさーってなった時に、ああそうだ、こう多要素認証のやり取りしなくちゃいけないんだ、うん、と結構ね、そうしたところでちょっと個人投資家さんを中心としてノッキングしちゃったんじゃないかっていうの見方があったので、ちょっと今週はね、ちょっとね、いきなり株の話が長くてあれだったんですけど、じゃあ為替の方、何を私は見ていたかっていうと、やっぱりそのまあちょっとね、一巡二巡した感はあるんですけども、赤澤経済再生担当大臣がラトニックさんと商務長官と交渉して、おそらく今夜だと思うんですけども、ベッセント財務長官とまたお話をなされると、これもう5回目ですよね、日米ね、交渉ね。で、さて、そうなってくるとですね、関税というようなものをめぐっての動きに続いて、やっぱりですね、今度は、関税交渉から為替交渉に行くんじゃないかっていうのは、思惑はどうしてもくすぶり続けるわけですよね。やっぱり当たり前なのかもしれませんが、壁を作っての関税、そしてその後はドル安というようなものを持っての当該国通貨高。ドル安、これが一番攻めやすいよねって話になるんですが、4月5月の日米財務省会談においてはそうした動きが全然結局は何もなかったと。 YouTube ご覧になってらっしゃる方ですね、ちょっとこの資料を合わせてご覧になっていただければと思いますけども、結局日米の本音っていうのは通貨高誘導なんじゃないかというようなオチでございます。で、なんでかっていうと、アメリカ今スタグフレーション懸念があって、インフレだとかそうしたものを抑制するのは、これ八木さん、ドル高の方がいいですよね、うん、輸入インフレだとか物価高吸収するのは通貨高、要はドル高がいいわけじゃないですか、はい、でなおかつアメリカ今減税するとかっていうような話で、5月のそのね、推薦だっていうのはアメリカの連休前に急にね、お休みを取って、お休みの前に、下院が通過させていって、今度7月上院で減税どうするかわからないですけども、イーロン・マスクさんなんかも怒っちゃって喧嘩してるような状況ですよね。で、ご存知のところ、ムーディーズも格下げをしちゃったわけですよね。はい、と、キャピタルフライトまでは言わないけども、過度なドル安っていうのはちょっとあまりよろしくないんじゃないかというような懸念をスコット・ベンセントさんはお持ちだったんじゃないかと。で、要はドル安を恐れた。で、一方で、日本においてですけども、今度ちょっと次の資料をご覧になっていただければというふうにして思いますけれども、アメリカにおいても消費者物価指数が上昇しているというところでは、インフレの吸収はやっぱ通貨高で吸収するってところなんですが、我が国においても消費者物価指数、ないしは東京23区の消費者物価指数も上昇してますよね。物価高何で上昇したらいいのか。それはお米も悪いとは言いませんよ。お米も、でもこれもひょっとしたら短期的に終わってしまうんじゃないかっていうような見方もあるようでございます。もっと意地悪な言い方をすると、あくまでも選挙対策だからというような形で、本当のところまでやっていかないんじゃないか、つまびらかにできないんじゃないか、しないんじゃないかと。で、小池百合子さんはこれね、去年の今頃ですよね、都知事選挙においては、物価高対策というふうにしておっしゃってましたので、私はこれ公約通りだとは思いますが、一方で、6月の22日ですよね、もう都議選ありますけども、東京都の、 水道料金、基本料金か。これをゼロにしてと。で、ね、で、大体1人1000円前後ぐらいのところで3ヶ月か4ヶ月。で、その分のお金を、特に高齢者の方々は、また今年の夏も暑いでしょうから、東京電力の電気の代金は下げられないので、エアコンとかのところに水道料金の下げでね、インプルーブさせてやってくださいます。お水もいっぱい取ってくださいますってなってますが、物価高なわけですよね。物価高はやっぱり何抑制したらいいのかって、円高でしょう。でも過度な円高ってのはちょっと今はなかなかしづらいし、アメリカが引き受けないというんだったら円高にもなかなかなりようがない。つまり物価高というものをめぐってドルも円も自国通貨高をある程度受け入れたいのが本音だったんじゃないかなと。したがって為替協議もそのままスルーしちゃったんじゃないかなというような見方を私は持ってます。
状況変わってないので、今回のじゃあ第5回もそこはスルーしていくと
ですよね。うん、だからそうしたところで、特にですね、6月の5日でしたけども、4月の実質賃金だって、これまたずっと下がってましてね、4ヶ月連続でマイナス、日銀の利上げ後退って形になって、若干円安になりましたけども、大きく円安に触れるほどにもならなかった。逆に言うと、もっと厳しい言い方をすると、これもセーフティーネットとしては、基本的に絶対大事だと思うんですけども、生活保護の申請っていうのは、これ、ね、5年連続でも増えてるんですよね。コロナ以降、増えてるんですよ。これ、政治の失策と言って何を、成功というのかっていう言い方をすると、ちょっと厳しい方なのかもしれませんけども、さてそうなってくると、まあ本来円安円高っていうものではなくって、景気対策、物価対策っていう形になると、政府の軸足はちょっとこうね、まあデフレとまでは言いませんけども、あまり円高の方向性に持っていきたいけども持っていけなくなってしまったのかなと。で、そもそも3月に日本はね、通貨安誘導してるんだっていうふうにして言われたので、そんなことないですっていうふうにして言ってしまったので、国際外交面においては160円を超えるような円安誘導ができなくなってしまいましたよね。で、その証拠に介入してますというふうにまで言っちゃったわけですもんね。さあ、そうなってくると、ちょっと過度なドル高安は望めない。で、一方でアメリカも過度なドル安は認めたくないっていうのがあるとするならば、ちょっと今は、当面は横ばいなのかなというようなイメージで、これから雇用統計のところに向かっていくと思います。来週は米債のね、入札がありますのでね、それにちょっとご注意というとこと、今夜の雇用統計、ADP オートマチックデータプロフィッシングの結果を見て、トランプさんはまたまたパウエルさんに利下げしろ、利下げしろっておっしゃってましたよね。今夜ちょっと気をつけたいのは雇用統計もそうなんですが、ベッセントさんと赤澤さんの、会談と、でもう一つはトランプさんがまたツイッターで言うかもしれない。こうした政治的なですね、ヘッドラインニュースが2つ出てくるかもしれませんので、ね、為替報告書は意外とスルーしてしまいましたけども、ちょっとご注意というのが今夜というふうにして見ております。
ここまで武部さんにお話しいただきました。まあ普通ならこの後大和さんに質問コーナーをするところなんですけれども、はい、今日ちょっとお時間がですね、はい、ラジオタイムちょっとお時間迫っておりますので、この後延長配信の方で、
はい、
伺っていき
たいと思います。
ありがとうございます。
ということで、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。大和さん、気になるコメントありましたか？
水道東京だけの話ですねみたいな
そうですね、選挙近いですからね、なかなか。そうですね、また145円で固定化させるのが一番というコメントもありますけれども、今足元がその143円144円あたりで、一応落ち着いているのは企業にとってはまあ見えやすい、
まあ悪くはないでしょうね。でも株式市場の方々にしてみたら、まあまあこれはね、特に企業ね、設定為替想定なんかではね、非常にいいとは思うんですけども、ちょっとね、不適切な言い方をあえてするなら動いてくれた方がマーケット動くよねって話だとは思うんですけどもね、
はい、そのあたりもこの後、ね、はい、延長配信でしっかりとお話伺ってまいります。延長配信は雇用統計に加えて大和さんの質問コーナーもございますので、引き続きお付き合いください、はい、さあ、そして来週なんですけれども、坂本慎太郎さん、そしてゲストに個人投資家の大傍聴さんをお迎えする予定です。大傍聴さん、1年いつ以来ですかね、かなり久しぶり
な、去年で今頃かなんか私お会いしたような気がする。
あ、本当ですか、はい、ということで久しぶりのご登場でございます。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手、大和和孝さん、そして武部力也さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。